午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2024年7月18日木曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、毎週木曜日のこの時間は波藤萌優さんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは、波藤萌優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さあ、関東甲信は梅雨が明けたそうです。
知らなかったです。
これは今日の何時の発表だったんでしょうね。明けたそうですよ。
知らなかったよ。明けたんだ
みたい。
7月の18日に明けたと、う
ん、なんか平年よりも1日早いのかな。
うん、
うん、
なんか意外とずるずるずるずる雨が降ってるイメージがありますけどね。
はい、
もう明けちゃった。
なんか今日は雷雨になりますみたいな予報を聞いて、あ、そうなんだと思って傘持っていくじゃないですか。
はいはい。
でも結局そんな雷雨にはならない買ったりね。
そうね、
いろいろ肩透かしも食ったような気がするんですけど。
確かに、
うん、だから降るときは降るし、別に梅雨でなくても降るよね、うん、みたいな感じするんで、うん、あんまり梅雨らしかったかって言われると、うん、そうも思わないよね。
そうですね、うん、なんか梅雨に入る前の方が、うん、なんというか天気が悪いなっていう印象が、
はい、
なんとなくありまして、
ね、
で私ね、8月の舞台のためにビジュアル撮影をしなきゃいけなかったんですよ、先月、
はい、
でその先月とかも傘持ってないよみたいな日が結構多かったんです、
うん、
天気良かったの。なのに雨降るなんて言ってなかったのに気づいたら雨が降ってて濡れながら帰るとか結構やって思ってたなーって思ってて、梅雨前ね、
うん、
で結局梅雨入りしてからも曇りマークでなんとかなってたりとかしてたから、うん、持ってかなくていいやみたいな傘、うん、いや今回もいらないでしょとかって言って置いてった日に限ってちゃんと降るから、
あー、そうそう、
ね、あー、なるほど、雨が降っているみたいなの結構あったんですけど、
うん、
でもそうですね、こう終日雨が降っているとか、
うん、
連日雨が続くみたいな、なんか少なかったですね。
ね、うん、でその今月初めにちょうど、
うん、
猫うららショップのオープンした前後なんですけども、
そうです、ね、
大変な暑さに見舞われて、
はい、
あれが猛暑の予行練習だったんじゃないかと。
7月7日はね、
うん、
化け物みたいな暑さ。
ね、で今梅雨明けしてこれからが、
うん、
もう猛暑の本番だと言われておりまして、
はいはい、うん、
今日明日33度なんて序の口で、土曜日曜は34度、これ千葉県北西部、
はいはいはいはい、
東京もっと上がるかもしれないね。
確かに。
で週明け月曜日35度、来週の火曜日34度、そしてまた来週水曜木曜が35度。いや、もう殺す企画と。
どうすんの。
もう33度で涼しいと思わないと4度5度が普通に続きますっていうね。で晴ればっかりですよ、晴れ時々曇りとか。
めちゃめちゃいい天気じゃない、もう今週末から来週にかけてずっと。
これは梅雨明け宣言するわなとは思いますけど。
これはしますね。
でももう本当に殺人的な暑さに見舞われてしまいます。
今日もね、朝起きて外に出た時、
うん、
最近ちょっと涼しかったじゃないですか。
あ、
過ごしやすいなって思ったっていうか、まあ、天気予報とか見てても、はい、こういつも通り暑いだろうと思って意外と涼しい格好をすると朝晩冷えるよみたいな感じだったので、
うん、
あ、過ごしやすいなって思ってたんですよ、
うん、
で今日の朝普通にね起きてさ、ガーンってドア開けたら、えみたいな、サウナ室ここみたいな。湿気もすごいし、熱気もすごいし、ねえ、ね、みたいになって、ここ数日に比べて、なんだろう、急に天気が変わったなっていう感じをしてたんですよ。と思ったら開けてたんだね。
そうですね。
知らなかったわ、それ。
いや
ー。へー。
これからがまた、 厳しいっすよね。
本当ですね。
関東甲信東海地方で梅雨明けの発表があったということで、
おろ、
これ今年は梅雨が明けてからも天気の急変に注意が必要と、
うん、あらららら、
別にもうね晴れる予報だからといって、
うん、
またゲリラ豪雨的な降り方をいつするかわからないし、
あるかもですね。
また来週にかけて猛暑がランクアップだと。
ランクアップ
そんなもん
ランクアップ
アップしなくていい、
そんな言い方する普通天気の基準でなんかレベルアップですみたいな、
うん、
勘弁してよ
本当にね。
あら本当だ、梅雨のニュースを今ちらっと見ましたが、はい、平年より1日早い、
うん、
そして今年は梅雨入りが遅かったので梅雨の日数は27日か、平年と比べると3分の2ほどの短い梅雨になりましたということで、でも意外とね27日間は梅雨だったんですね、
うん、一応そうなの ね、
ねなんかあんまりそんなにいつも長いなって思ってる気がするんですよ、
うん、
全然明けないずっと雨みたいな、だけど今年はね、まあ、梅雨入り遅かったのもありますけど、
はい、
ずっと雨でもなかったですから ね、
ね、
まあ、ありがたかったなっていう感じはしますけど、
はい、
あら、真夏の暑さが続くんですって
ね。なので東京都心でも36度という予想の日もあるそうですね。
ありますね、
36度って
なんかこうさ、最近夏に見るの多くなってきたなっていうのが、
うん、
こう天気のマークってさ、
はい、
晴れマーク、曇りマーク、雨マークで、なんかあのにわか雨だとこう傘が閉じてるマークとかさ、
あ
雷だったらこう雷マークがついたりするわけですよ、
はい、
それが普通だと思ってたの今までは、
うん、
そ最近その太陽にもバリエーションが出てきてさ
そう、ね、
普通のさ、ね、小学生でも幼稚園生でもみんながこう書く太陽の絵文字ですよ、
はい、
真ん中に丸を書いてその全てにこう点を点というか線を書いていく、
うん、
よくある絵文字の太陽ですよ、
はい、
してなんか最近さその丸の周りがさてかギザギザみたいなでしかもなんかオレンジ色とかなのよ元々の絵文字マークはさ、
うん、そうね、
普通の太陽マーク、
はい、
35度ぐらいまではね34度とかかな、
うん、
優しい、いつも見る、いつも見てた太陽なのよ、
はい、
なのになんか最近さなんか真っ赤なさ、しかも鮮やかななんかレッドっていう感じっていうより、うん、なんかすごい強そうな、
本当
ちょっと深みのある赤みたいなのでさ、ぐるぐるぐるみたいな丸書いてギザギザギザみたいな、太陽の日差し強いぞみたいな、
うん、
ねえ、
ねえ、もう俺がほんまの真っ赤に燃えた太陽だからですよ。
本当ですよね。
どうしてくれんねんと。
燃えちゃうじゃん。どうしよう。
もうなんか太陽も本当火力調整ちょっとしてくれよと。
ねえ。
いう話ですよね。
太陽が日傘さしてくれればいいのにって思うんだけどちょっと。
あの太陽と地球の間に巨大なサンシェードを広げて、少し地球に降り注ぐ日光の量をね、
減らし
すっていう計画というか、
うん、
研究はされてるみたいです。
ああ、そうなんですか、
うん、でも、そんなん
実宇宙に飛ばすみたいな。
宇宙に飛ばしてね。
なるほど。
いや、でもな、それ、本当にやってくれるんならやってほしいんですけど。
なかなか難しいか。
い
やー、暑いよね
ー。いや
ー。夏バテーってさ、
はい、
あんまり気づかないじゃないですか。
気づかないうちに進行してる可能性もあるね。
そう、自分自身でね、こう、うん、あ、暑いから食欲がないなとか、
うん、
私結構気づかないんだけど、基本は食べないっていうのがあるんだけどさあの、なんだろう、
冬でも、そうやん。
でも冬場は結構、うん、なんだろう、寒いから、
うん、
食べないと凍っちゃうのよ。あ、だから意識的に食べようというのあるんですけど、
うん、
夏って暑いじゃない、
うん、
でなんか本当に確かに食欲がないなって思ったんです最近、
うん、
で冷静に考えた時に、あー、なんかお腹が減らないなみたいな、
うん、
私お腹空かないと食べないから良くないなって最近思ってて、
で時間になったからとか、
はい、
まあ、大体食べる時間になったらお腹も空いてるんだけど、
うん、
じゃあそのなんとなく空腹感じなければもうそのまま行っちゃう。
あ、行きます行きます。
あ、
だからあの1日に1食の時もあるし、
うん、
お腹がすごく空いたから3食4食の時もある。
極端ですね。
そう、でも、うん、お腹が空くっていうことは、
うん、
まあなんか暇な時が多い。
あ、つまり寝食を忘れて、
うん、
日頃いろんなことに取り組んでるから
かな、
食べることを忘れてんねん。
忘れてる。そう、
それは僕も仕事がガーッと立て込んできたら、
そう、ね、
もう食べるどころじゃないので、
気づいたら4時とかあるじゃないですか、
うん、
うわー全然昼じゃないみたいな。
で昼間の4時もあるし、
うん、
夜やってて、
ある、
明け方の4時もあるからね。
あるね、
もう4時
ダメだよね。そう、ダメな2人なんですこの2人。参考にしちゃいけない2人なんですけど、
そう、見習ってはいけない2人です。
そう、でもあの夜遅くに食べたからといって、
うん、
太るとか、
うん、
そのカロリー吸収率が倍になるみたいなことはないんで。
あ、別に倍にはならない。
なんかよく言いません、こう深夜に食べる。
あ、よくないとは言いますね。夜食は
なんかあんまりいいイメージがないじゃないですか、
うん、
だけどいつどの時間に食べてもいいんだけど、
うん、
睡眠の質に支障をきたすから、 あんまり夜食べちゃダメだよって言われるわけですよ、
はいはいはい、
だからね、私たちは本当に悪いことをしてるんですよ。だからなんだろ う、 こう夏バテってなんか私気味だなってちょっと思ってる、
うん、
ちょっとあまりに暑すぎる、
うん、
っていうのがあるので、なるべくこうこまめにね食べられるもの食べようみたいな思うんですけど、
はい、
だからなんかね、どうしたらいいですか？なんかこの、
まず、
食べないとさ、
うん、
夏バテ加速するじゃないですか。
その危険は高まっちゃいますよ。
そう、体調悪くなるから、
うん、
食べなきゃって思ってるんですけど、
うん、
なんせ暑いのよ。
そう。
で、食べたいものが冷たいものとか？
まあ、
になりがち？
なりやすいね。
そう、
うん、
だったりするとさ、なんかこう体も冷えるし、
うん、
いいなと思うんですけど、
うん、
体が冷えるとそんなにね調子が上がるかって言われると、
うん、
意外と冷やしすぎてそんなことなかったりとかね。
まあでもかき氷とかね、
お
アイスとか、そう、直球で冷たいものを食べて、
うん、
体を少しはいいと思いますよ。ただたくさん食べて冷やしすぎるのは問題かもしれないですけど、
ね、
例えば冷やし中華とか、
うん、
あのざるそばとかね、
はいはい、
そういうので冷たいからといってそんなに体は冷えないとは思うんで。
そうね、なんか代謝がもともと良くないのです私。
あ、低体温って言うけど、そう、
だからこう代謝が悪いと、
うん、
ずっとねクーラーに当たる、外暑いっていうこの温度差にやられ、でさらにこう暑いからって冷たいものを食べると、まあ、体温下がるし涼しくて気持ちいいって自分は思うんだけど、
うん、
代謝めちゃめちゃ下がるんだよね。
あ、さらに下がっちゃう。
上がるの。だからあったかいもの食べたいなとかちょっと思うんですけど、食欲ない時に食べやすいなんかないかなと思って、
うん、
冷やし中華とか、
うん、
そうめんとかって炭水化物でしょ。
そうだね。
なんかもっとさ栄養のあるやつを食べたいなって思うわけ。だから本当に良くないのが、
うん、
あの栄養ドリンクでいいやとか、
あ、
野菜ジュースでいいやとかっていう極論になっちゃうわけ、
うん、
腹が満ちればいいわけですよ、
まあ、ただ
満たされればいいみたいな。
ドリンクではお腹いっぱいにならないでしょう。
でも水分ってすごいですよ。
ちっちゃいやん。
でもお腹いっぱいになりません？皆さんどうですか？
いや、それはあのコーラの、
うん、
まあ、500ミリとか350ミリとかでも ね、
炭酸ね、
飲めばそれはお腹の足しになりますけど、
炭酸がね、
いわゆる栄養ドリンクってあのサイズですから、
まあ、確かに栄養ドリンクはお腹いっぱいにならないけど、
うん、
野菜ジュースは結構いけません？
あ、まあ、量にもよるけど、こうね、でもあの紙パックの細長いやつは、
うん、
あの1リットルとかは別よ。あれぐらいやったらもう十分ですけど、このなんかストローさして飲む小さい長方形のあるじゃないですか、
立方体。あれのこと言ってますよ、私は。
あれではお腹が大きくあんまならなくない？
私あれ飲んじゃうとさ、
うん、
他のもの食べられなくなるんだよね。
え、そう。 それはもう逆にすごくその少量の栄養をしっかり吸収できるからですよね、
うん、省エネだって自分で歌ってるんですけど環境にいい女だと思ってるんだけど
良すぎる
思ってるんですけど、うん、いやそんなことないんですよ実際問題だけどなんか食べるものとかあんまり買えないのよ、うん、移動中にバッと食べたいからなるべくすぐに食べられるものみたいなの選びがちなの
短時間でね
そう
こう
だからおにぎり1個と野菜ジュースとか、
うん、
なんかそういうレベル感なの、ま
あ、
いつも
組み合わせであればね
で最初に野菜ジュース飲んじゃってさ、
うん、
お腹にこう水分が満ちてさあなんかちょっとおにぎりいらないかもってなるのよえならない
それは多分もう胃がだいぶ小型にな
ってます
なってるんじゃないかな
でも余計にこの時期、うん、ダメで本当に
あとはこの時期はあまりに外の気温が高いので、うん、代謝も下がってくるっていうことなので、うん、多分消化酵素とかがあんまり全開では働いてくれなくなってしまって余計に消食に拍車をかけちゃうのかもしれない
内臓がダメージを食らってるってこと ね、
まあ激しく言うとそうなっちゃうかな
元気ないってことだもんねだってね
暑すぎるとそんなにだから食べられなくなるのは、うん、多分その消化があんまり進まないからじゃないかと
なるほど、ね、
だから一度食べたらもうだいぶその腹持ちがいい意味で言うと良くなりすぎてお腹があんま空かないのかなっていうふうに思いますね
確かにじゃあもうあれか意外とあったかいものとか食べた方がいいのかな暑いけど
だからもう暑いの食べてもうこの後すぐシャワー浴びられるとか
あ
もうそういう時にはね僕も食べるんですよあったかいもの
汗かくしね
うん
疲れだもんね結構ね
でもこれからまだ仕事に行くとかまだまだ今日のあの収録あるしとかね、うん、そういう時に暑いのはあんまもう食べられないね
食べないね、
うん、
だこの間の昼のラジオでも言いましたけどあの冷やし中華問題ね、
はい、
私キュウリが苦手なの
あ、
うん、だからあの乗ってるものがさなんていうの栄養価がね、まあ、もともとにキュウリなんか栄養ないんですよ。
って言われますからね。
そう、食べなくていい食べ物だと思ってるので、うん、まあ私が苦手なのも、まあ、しかるべきところかなと思うんですけど、ね、色がさ、炭水化物、なんかね、卵ちょろっと、ハムちょろっとみたいな、それしかないわけよ。
え？ハムと、
ハムと、
それから、卵はセーフね。
卵じゃないですか。
うん、
ね、あとなんか錦糸卵みたいに乗ってるじゃないですか。
あと何が乗ってたっけ？なんかちょっとこう、こ
キュウリとさ、
キュウリ、キュウリは別として。
まあでもたまにコンビニのやつとかは卵乗ってるのになんかゆで卵の半分とかさ、
あ
乗ってたりとか、
はいはいはいはい。
たまにするけど、
うん、
あとあれかな紅生姜が乗ってるか否かみたいな。
そうね。
ありますけど、
うん、
意外とそう乗ってるもののレパートリーがさ私ちょっと避けちゃうからなんだろうなんかこう一つで完全食みたいなのが欲しいのよ
あ
それこそ冬場で言ったら、うん、肉まんなんてあれは完全食ですよ
あーいろいろ入ってるしね
そう野菜も入ってるしお肉も入ってるでしょ、
うん、
であったかいしね、
うん、
で炭水化物が周りについてるからエネルギー補給もできるわけですよ
いやそうなってくるとやっぱハンバーガーがおすすめなんだけど
ハンバーガーですか
ハンバーガー
ですか
マクダーナルド
が、ね、マクダーナルですか
おすすめになるんですけど
ああなるほどあれはそうね、うん、確かにお肉も入ってるし
そう
パンもあるしパンもエネルギー補給できるし
ね
そっか中にたまにこう野菜が入ってたりとかしたら、
うん、
あの緑黄色野菜まではいかないけどまあ野菜入ってるしね、
うん、
あれ野菜ですから
そうピクルスとか
あれも野菜ですからねでも
ピクルスはキュウリのなんかちょっと仲間っぽいじゃないですか
あれキュウリの仲間ですよね
これはいかがですか
私昔ダメだったんです
あ
なんですけどあの行儀悪いなって思ったの
あそれだけだ
ハンバーガーを食べてるときにあの小さい頃は仕方ないと思う、
うん、
それこそハンバーガーの中に入ってるケチャップと玉ねぎのさ、うん、スライスがダメな人は避けてる人もいたわけだから
あそうか
今はね抜いてくれるの
あ、頼めば。
言ったら抜いてくれるけど、はい、昔ってこう自分でこうシャッシャッシャッシャッって削がないとダメだったりとかもしてたから、そういう人がいたから許されると思ってたんだけど、ちょっとやっぱりさ、いい年になってくるとさ、あの、私食べられるようになって結構経つんですけど、ピクルスに関しては。小学校、高学年ぐらい、とか中学生ぐらいに入ってから、こう、友人と食べるとか、そういう時にちょっと恥ずかしいなって、こうね、思春期を迎え、あの、そういうの恥ずかしいなって思って、うん、全部とこう一緒に食べた時に、あ、これだったら大丈夫かもっていう。ので大丈夫になったんですけど、だからのキュウリのキュウちゃんが大丈夫っていうのはその原理と一緒で、
ね、
素材本来の味をやっつけててくれれば食べれるわけ。
あ、
まあ、あの農家の人に非常に失礼なこと言ってるんですけど、
まあ、こればっかりはね。
そうそう、
うん、
でも確かにそうだね、ピクルスも野菜だし、
うん、
ハンバーガーかな。
そうなんですよ、
冷えても美味しいしね。
いや、冷えるとちょっと悲しいもんがありますが、
あ、そう。
まあそこはレンジがあればね、10秒ぐらいでもチンってやればかなり戻りますから。
えらいですね、チンするんですか。
あの普通
あの私食の概念が本当に壊れてるので、うん、自分でも自負してるんですよ。
あの普通にマックで買って帰ったようなものは、うん、もうそう冷める前に食べますので。
あ、そう、ね、
車とかだったらもうね、
あ、そうか、
運転する前に駐車場に止めて、
うんうん、
食してから出発とかってやるわけですけど、そこも急いでもう5分以内ぐらいに帰ってこれるんならね、それ持って帰りますけど、
家に持って帰ってきて、うん、ちょっと時間が空いてしまった、
空いてしまったらちょっとチンもしたくなるけど、なるべくそれは避けます。
あ、でも
ただ
偉い、
あのさっきチンすればいいと言ったのは、うん、山崎で売ってるハンバーガーってあるわけですよ。
はいはい、
スーパーで売ってる
あるね、
90円ぐらいになってますけど今値段、
うんうんうん、
あれはね、もともと常温で売られてるんで、
確かに、
まあ、それをそのまま食べるのはちょっと残念ないんで、
うん、
これはレンジで20秒ぐらい温めて、
はい、
ほかほかにして食べると。
うわー、偉いな。あの食に一手間かけられる人、私尊敬してるんですよ。
ただし電子レンジですよ一手間って言うけど、
ダメなの私。
え、電子レンジも
めんどくさいと思っちゃうんだよね
で冷たいままでもういいわと。
そう、
だ
からなんかあの前日に作った食べ物とかさ、
うん、
冷蔵庫入れるでしょ、
うん、冷たいやん、もう冷えてるやん。
だからそうだから、もうキンキンのまま食べるもん、
そ
のまんま、そのまんまもぐもぐもぐって食べてごちそうさまってなるんですけど、
はあ、
そうなんです。
冷たいままでいけちゃう、
いけちゃう人なの、
だ
からダメなんですよ。あの、
いや、あの
優先順位が最下層だからさ、食べるっていう。
待って、
そうだからすごいなって思うんですよ。私の妹とか母親とかはすごくちゃんと真摯にご飯に向き合ってる。そうだから、ちゃんと自分でご飯を作って美味しい状態で食べるということに生きがいを見出してる人たち、まあ、尊敬してるんですよ、そういうところは。
自炊とか僕はもう全然非対応なんで、うん、そういう意味ではもうそういうちゃんとやってる方の足元にも及べないんですけど、
すごいなと思いますけど、
うん、
だからなんだろう、そう、温めたり、
うん、
あの本当に恥ずかしい話なんですけど、カップラーメンだったらいいんです、お湯を注ぐだけだから。
あ、
いいんですけど、
うん、
お鍋にお湯を張って煮る系のラーメンとか、
確かに面倒ではあるよね。
そういうのとかはなるべくやりたくないなって思う、
うん、
それに時間を割きたくない。
あ、はいはいはい、
そう、美味しい美味しくないじゃないんです、
うん、
それに時間を割けないっていうのがあるんですけど
じゃ あ, あのこれは野暮な質問なんだけど、
あ、なんでしょう、
いわゆる、
うん、
料理をするっていうことは、
はい、
もうないという解釈で、
あのね、人に作るならやるの。
あ、
自分のためだけに火を使い、
うん、
水を使いみたいなそれが本当に嫌なの。
あ、はいはいはい、
だから私自分が食べるために作るってことはほぼないんだけど、
うん、
なんか誰かが来ます、
うん、
誰かのために作ります、
うん、
もてなしますだったら全然やる。
あ、
本当に前日から準備するぐらいまでやるんですけど、
うん、
私はそれで作って満足しちゃうタイプだから、
うん、
みんなに振る舞って終了。
ああ、ああ、ああ、 なるほど。
そういう人なんです。よくないんですよ。
いやいや、まあ、自分でも食べればいいとは思うけど。
満足しちゃうんだよ。ただそこで作ってる最中に、
うん、
こう、香ってくる匂いとか。
うん。
で、割と満足しちゃう。
ああ。
そう。満腹中枢がバグってるので、匂い嗅いで、ああ、お腹いっぱいみたいな時もあるから。
ああ、じゃあもう、本当に、
そう、
うなぎの香りだけでご飯食べられるみたいな。
あ、そうそう、あの焼肉屋さんの外の焼肉の香りでお腹いっぱいみたいな、そういう感じですよ。ニュアンス的に言えば、ね、
まあニュアンス的に言えば、
そう、
そうですか。
そうなんです。だから自分のために料理はしたいようです。
あ、
やりたくありません。
僕もそのなんか美味しいものをわざわざ食べるために、
うん、
電車とか乗り継いで遠くのね、
うん、
紹介されてた有名なお店に行くとか、
うん、
ガイドブックに載ってる、
うん、
そこ行くとか、旅先でもそのなんかわざわざね、
うん、
そこでしか食べられないものを食べに行くっていうことは、
うん、
まあ、ついでがあればね、
うん、
それはもう食べてもいいと思うんですけど、わざわざその食のために長距離を移動しようとか、
うん、
あるいは行列のできるお店に並ぼうとかね、
はい、
そこまではだから思わないんですよ。
そうなんです。
だからある意味全然食に対してもいつも決まったものでもいい方なんで、
人です。
あんまり、うん、こだわりってそんなんねないかなっていうのはあります。
わかります。なんかあの人と食べるとか、
うん、
そ
う
なってくると人と食べに行くとかだったらもう全然いいんです、
うん、
一緒に誰かとご飯を食べる。
確かに。
それに対してのお金は惜しまないし、時間も惜しまないんですよ、うん、
はい、
それはその空間が好きだから、
うん、
っていうのがあるんですけど、マジで自分一人のためにそのお金をかけてみたいなのが考えられないの。だからそれはいると思うんです、食事が生きがいな人、
うん、
でも私はどちらかというと食事よりも優先したい事項があるから、
はい、
必然的に底辺なんですよ、食欲というもの
が。
だからなるべく食事にお金をかけたくない人なの、自分一人のためだったら、
うん、
だったら食べなくてもいいのっていう考えになっちゃうから、
はい、
極端なのね、これに関しては、
うん、
昔から食が細いっていうのもあるんだけど、
うん、
だからね、でも最近はすごくいろんな人が食事に誘ってくれたりとかするから、
うん、
それでご飯を食べて健康なんですよ、うん、それはねあるの。
なるほどね。
もう本当外に連れ出してくれてみんなありがとうの気持ちなんですよ。
あ
なんですけど、うん、でもやっぱりさすがにね、こう一人ぼっちの時期が続くと、
うん、
食べないから具合悪くなっちゃうから
、うん、
ちょっとねそれはねダメだなと思ったので、
うん、
じゃあやっぱマクドナルドですね。
そうね、ぜひ
ということになるのかしら。
そちらとあとは紅生姜をたくさん乗せて牛丼屋さんにも行っていただきたいと。
それは最高です ね、
ね、
本当に好きなんですよ、うん、紅生姜がね。
でもだからもしかしてその牛丼の牛がいらないとか言わないでくださいね。
まあでもやりますよ、普通にご飯のおかずに紅生姜も全然あり。
あ、
なしみたいですけど皆様。
たまにね、
うん、
たまにっていうか僕も一回銀座のとある牛丼屋さんで目撃したんですけど、
うん、
もう60代ぐらいの背広着た方ですよ、
はいはい、
ご飯を注文されて、
はい、
牛丼屋さんですよ、
白飯
おでそれに紅生姜をたくさん乗せて、
おうほうほう、
ちょっとお醤油をかけて、
あら、
紅生姜丼にしてガーッ食べてはんるんですよ。
美味しそう。
で、それをいっぱい食べた後に、
うん、
さらにご飯をおかわりして、
はい、
同じように2杯目の紅生姜丼を食べて、
うん、
料金としてはライス2つ分ですから、もう店員さんがちょっと引いてはりました。
それはダメだよね。あの家でやればいいの、そういうのは。さすがにそういうことしないよ、そういう人じゃないよ、私は。
いやいや、
なんですけど、でもそれが、
特殊なケースで。
そう、すごいごくまれだよね、そ
ういうの
ね。まあ、特殊だと思いますけど、
まあ、家でなら別にね、
うん、
あのお茶漬けしようが、
う
ん、どんな食べ方しようとね、
自分の好きなように食べればいいわけですけど、
うん、いいですから、
そこは一応、牛丼屋さんなわけですから、
うん、
それはマナーがね、ちょっとね。
ねね、
悪いなという気持ちはしますけど、でもまあそれが好きなんだろうね、その人はね。
そうなんだろうな。
家でやればいいけどね、全然、
うん、
そう、
なぜわざわざ出先でっていうのは
ね、ちょっとね、それはちょっとね、
ちょっとありましたけどね。
例えば1杯目を牛丼食べて足んなかったとかだったら、まあまだまだまだまだ、
うん、
許されるかなと思うんですよ、牛丼頼んでるので、
は
い
ね、
1回目はねって思うんですけど、ね、難しいね。
まあまあそれはね、
そう、
うん、
私と北村さんは偏食なので、
まあ僕もそうだと思います。
あのほぼ味覚一緒だから、あの北村さんと私と
共通してるとこ多いかもしれない、ね、
多いと思います。うん、あれ甘いもの好きでしたっけ。
甘いものもだから人からいただいたりしたら食べるんですよ。自分から積極的に買って食べるかっていうと、うん、そんなしないかなっていう ね、少しは食べますよ。
おお、
うん、
でも確かにその印象ある。
そんなにいっぱいは食べないかなっていう。
でも甘いものは私好きだから、
あ、
優先順位は食事おわ何甘味だったら、
あ、
甘味が勝つのよね。
あ、
私、
うん、これはもう別腹なのかな、やっぱり
別腹かも。
ああ
の スイーツ系の食べ放題だったら食べるもん。
あ
すごい食べるもん。
じゃあ1回、
うん、
食べ放題食レポとかやったらやってほしいね。
私が食べてる姿を見るのは割とレアですからね。
うん、正しいスイーツに限るっていう。
そうそうそうそう、うん、まあでも間にねしょっぱいもの挟むのっていうのは割とそのビュッフェの定番なんですけど、
はい、
元が取れないで有名なので私は。だからあのダメなんですけどね。
そうか、コスパは良くないのね。
悪いの、
うん、
悪いんですけど、まあそのねちょっと友達と一緒にアフタヌーンティーに行きますとか、
うん、
そういうおしゃれなビュッフェに行きますみたいなのは全然 OK、 超行きたいって思う。そうだからね、あの本当に皆様私を連れ出してください。美味しい料理屋さんに連れてってほしい。私はついていくから、それについてって一緒にご飯食べて帰るから、もうそれだけでいいのよ。
ついてって。なるほどね。
そうだって下手すると本当にもやしブロッコリーささみみたいな生活だから、
あ
本当にあのなんだろう、ボディービルダーの食事みたいな、
あ
食事をするかな。
そうか、
ダメなんですよね。
僕はあのお腹空いて我慢するのは辛いので、
あ、はいはい、
そこでやっぱりインスタントとか、
うんうん
うん、そういう手軽に食べられるものとかね。
そうね、
うん、でとりあえず1日1回お腹いっぱいにしたいと、うん、いうのはあるんで、それ以外の小腹はね、なんとでもごまかせばいいわみたいな感じなんですけどね、うん、
その唯一、うわ私お腹空いたって思うのは朝。
あ、
朝になんかちょっと食べて、
うん、
1日バーみたいなことが割とある。
それで1日持っちゃうのがね、
意外とね、
すごいですね。
でも間にあれですよ、チョコレート食べたりとかしてるよ。
あ、
だからあの脳の栄養があればなんとかなるんですよね。あ
そうか、
そう、
そうか、
本当に、
まあ、脳が大量に酸素も栄養も割と使ってますからね。
そうなんですよ、本当ラムネ大量に食べたりとか、本当に致死量のラムネみたいな時ありましたからね。
ちょっと待って、ラムネの致死量ってどんなん。
今コンビニとかでよく売ってる、普通の昔売ってたラムネ瓶の形した丸いラムネの入ったね、
はい、ありますね、
ザ・ラムネってやつですよ、
うん、
じゃなくて、
うん、
大人向けに出たこう口がねチャックで止められるタイプの、
はい、
そのラムネの大きい版みたいなのが出たんですよ、
はい、
結構前に、
はいはいはい、うん、
で
個包装してあるやつ、
そう個包装もあるんですけど、個包装のもめっちゃ大きいのもあるんですよ、
うんうん、
なんだけどそれ用のちょうど真ん中ぐらいの、
うん、
普通にコンビニにグミとかが売ってるところによくかかってるんですけど、ブドウ糖を取りましょうみたいな、
はい、
エネルギー補給みたいなやつがあって、それを食べて感動したんですよ、
うん、
数年前に、
うん、
もうこれを食べれば何でもできるみたいなと思った時期があって、今も持ってるんですけど、そう一時本当に業務用で買って、
業務用
であの仕入れるパッケージのやつね、あの1個2個とかで買うよりもバンって買った方が
箱で、
そう1日1個絶対食べるからって思って、それで本当に業務用で何箱か買って、毎日本当にこうバーって口つけてバーみたいな日がありました。
いや、待って、いくつも口に流し込むの。
あ、そうだ、あ、1つのなんか食べないですよ。
そう、喉に詰まるやん。
そうなんです。溶けますから。
まあ、確かに。
ラムネは溶けますから。
雨じゃないんで溶けるとは思います。
そう、ふわって溶けちゃいますから。すぐなんか。
ああ、ふわっとね。
だからそれがすぐに溶けてくれるので、
うん、
すぐに脳に来るわけですよ。
あ、直ちに脳に吸収されるっていう。
はい、そうなんです。 すぐに脳に行くんですよ。
ちょっと脳が
だからあの舞台期間中とか、
うん、
すごい考えなきゃいけないとか、
はい、
必死になってこう脳を使ってる時って、
うん、
私本当に具合悪くなるんですよ。脳がオーバーヒートする時があるんです。頭が脳が熱くなっちゃうというか、
まあ勉強しすぎたりしてもそうですけどね、そういう感覚は。
でご飯食べててもフラフラする時あるんです。
あ、吸収がもう追いついてないのかもしれない。
そうっていう時はもうなんだろう、もう薬かのように取り出してもうわーって食べて、ほんと数分ぐらいでこう落ち着くみたいな。
あ、
ちょっと結構あるから、
それはちょっとこうインシュリン、いや難しいことはわからないけど、
あれですね、血糖値が下がってるみたいな、
下がってるのかもしれない、
低血糖みたいなが、まあ、たまにあるから、
あ
めっちゃラムネ食べるとかあるんですよ。でそれで満足するんです。だから脳が元気になるから。
脳だけ元気、
脳が元気になると体も元気じゃないですか。
連動するかな、連動するかな。まあまあまあ分かりますけど、なんとなく
頭が冴えると元気だと錯覚するのかな、
おそらく
ね。だからなんとかなったりするんですよ、
うん、
どうなんでしょう、これを聞いている皆さんはどう思うんでしょう、うん、この人大丈夫かなと思われている可能性非常に高いんですけど、
はい、
食べてますからね、ご飯
一応ね
食べてますから食べてるけど、
うん、
その自分に合ったね、
あった
動き方をしないと、
はい、
それこそ歌う前はご飯食べられないとか、
ああ
ご飯食べたら歌えなくなっちゃうとか、
まあ、あんまりお腹パンパカチンでね歌えるかってなると、
そうなんです、
それはちょっと難しいよね。
それもダメな時もあるし、
うん、
それこそラジオ前とかもなるべく食べたくないわけ、
あ
声の通りが悪くなっちゃうから、
あとか、すごい考えてるね。
そう、それがねあるの。苦しくなると息が多分入らないからなのか、
うん、
横隔膜が上がるからなのか分かんないんですけど、
うん、
なんかそういうのでなかなかね食べ損ねたりするっていうだけの話で、その対処法がラムネだよっていうおすすめですみたいな。
ラムネそんなにおすすめ、
めちゃめちゃおすすめです
か。
舞台期間の時はだいたいモンスターとラムネみたいな、うん、そういう感じですよ。
モンスター自体ちょっとあんまり飲みすぎるのは大丈夫かなって思うんですけど、
あれは元気の前借りなんですよ。
確かに後で
来るんです。
来るよね。
後で来る前にまた飲むんです。わかります？
それはだんだん多重債務化していくような気がするんですが。
そうですよ。
元気の
前借りです。
前借り。
そうです。
そしてなんか
もう切れた時終わりますけどね。本当に本当にそう、切れた時は。
切れた時どうすんの？
ダメです。だからおすすめは、
うん、
まだ元気があるうちに飲むんです。
あるうち、余力のあるうちに飲むの。
もう本当にギリギリ底辺、もう私何もないみたいな時は栄養ドリンクの方が効くんです。
ああ、
そのまだ余力がある 50% 切った、ちょっとでももうちょっと頑張らなきゃいけない今日はってなったら飲むと 70%80% ぐらいまでは盛り上がるというか。
ただそういう
巻き返すみたいな、
かなりな極限をね、
うん、
もう極めて、
うん、
その辺の頃合いをしっかりもう把握してるっていうこと自体がね、
そう
もうだいぶその普通の人の近づかない領域まで行かれてるんだなっていうのが伝わってくる。
だからね、こういう食生活をしてるとたまに困るのが、
うん、
ちょっと食生活を変えようと思ってね、
はい、
毎日しっかり3食食べようみたいな日があったの、
うん、
自分の中で、
はい、
そしたら元気になりすぎちゃって、
なりすぎる、うん、
そう、寝れなくなっちゃったのよ。こういうこともあるから、
うん、
きっと食べないのが正解なわけでもないの。食べるのも正解な人もいるんだけど、正解じゃない人もいるっていうことでございまして、
あ
難しいなと思って、
まあ、カロリーをねあんまり消費しすぎるっていうのは、
そう、ね、
これはもう人生の中で消費できるカロリーの総量にね、
うん、
一定の限界があるんじゃないかという説がありまして、だからたくさんカロリーを消費していくと太く短い人生になってしまいかねないわけですよ。それに対して、ちょ
っとまずい、私まずい、
いやいや逆カロリーの消費を抑えると、
うん、
今度は細く長く、
うん、あ、そういうことね、
老化を抑えて 長生きが結果的にできるという考え方があって、
そうなんだ。
だから食事はその1日例えば男性なら2200キロカロリーとかね、女性なら2000キロカロリーって言いますが、もうそれは取りすぎと。
確かに。
もっと
2000ってすごいね。
控えて、半分ぐらいにした方が結果的に寿命を伸ばせますよっていうアンチエイジングの研究もあるんですよ。
ああ、じゃあなんかそのね、今美味しいものがたくさん増えてるからデトックスもしようねっていうことなんだ。体が酸化するとか言って言うもんね。
活性酸素を抑えるっていうこともあるんですが、体にあんまりカロリーの消費をさせると結局その分、消化器官をはじめ一生懸命働かないといけないですから、量が減ればそれだけ低負荷で済むというのもあるので。
なるほど。酷使しすぎちゃうと体も疲れちゃうよってことね。
そう。なので、モユリはすごく逆に長生きできる可能性がすごく高い。
120歳までいきます。
楽にいけると僕は思いますよ。本当に、
そう。でもね、夏バテの人も多いと思うんです。こんなにね、気温差激しかったりもするし、
バテるっていうのはまた別の問題ですね。
そう、でもだからこういつも食べられてる食事が食べられないとか、ってなってくるとやっぱ体調悪くなるから、で今コロナとインフルエンザと熱中症と手足口病、めっちゃ流行ってると。で、溶連菌も流行ってるって言って、
増えてきてるっていうからね。もう今すごく
だから熱中症コロナっていうのが流行ってるんだって。
熱中症とコロナって見分けが難しい。
そう
とかいう、
なんかね、また違う株になったらしいよ。
はい。
菌が。
なんだっけ、MP3 やないわ。いや、
そう、もう本当に、
なんかそんなような名前。
MP4 みたいな、そういう拡張子みたいな名前だったなと思うんですけど、だから本当にね、熱中症、コロナ、手足口病、で大人も全然なるから、30層ですねってこの間なんかお医者さんが言ってて、そんな綺麗なもんじゃねえよって思いながらテレビ見てたんですけど、そういうのもあるから、体力熱中症で奪われてなっちゃうとか、で食事も取れないとかあるから、
本当気をつけないと。
自分に合ったこう栄養の摂取の仕方を考えないとダメだなって最近思ってるって話なんですよ。
ね。
そしたら40分経ったんですよ。
そうですよ。
すごくないですか？
もう
2人の、私たち多分2時間ぐらい喋れると思うんだけどね。本当に永遠喋れるから。
その辺はまた。
ねえ。
いつか映像付きでやってもいいかもしれないし。
ほぼ漫談だもんね。
そう。そのうちそれで全国回れるかもしれませんので。
確かに。じゃあそれを目指してちょっとこれから頑張っていくというところでございますが。
はい。
はい。40分経ってしまいましたが、午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM から生放送でお届けしております。本日のお相手は私、鳩もゆうと、
北良子と北村良介です。
はい。あと残り20分弱となりましたが、引き続きお付き合いいただけたらと思っております。
よろしくお願いします。
はい。だんだん半分が半分じゃなくなってくるというね、ありますが、でね、今日ね、前回先週のラジオ放送の時にその猫うららショップが7月7日にオープンするということで、7月の4日にスペシャル編成で木曜日生放送になったわけですよ。
はい。
で、
そこにね、2週間前ね。
そう、2週間前に、っていう話をね、先週したわけ。
はい。
7月の11日にしたら、なんとお便りが届きました。
届きました。
こちらちょっとご紹介していこうと思うんですが、ラジオネーム MS11 さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハトちゃん、北村さん、梅雨明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
良い日取りがやってまいりましたね。ということで。北村さん、聞いてないよ。早く言ってよ。パール兄弟の佐伯健三さん、7月4日出たんですか？生で聞きたかった。といただいておりまして。まだね、お便り続くんですが、テクノロックバンド、パール兄弟の音楽は、後の電気グルーヴやテクノをやる人たちにとっては、YMO ともにお手本にされているユニットですが、佐伯健三さんご本人も有名作詞家のお一人として、内田有紀さん、小泉京子さん、堀ちえみさん、菅野美穂さん、西城秀樹さん、沢田研二さんなどの作詞、そして声優さん、アニソンも田中理恵さん、中島愛さん、 マッキンのユイさん、上坂すみれさん、ワーキングワルキュールなどを作詞されています、
うん、
お二人は佐伯健三さんの作品で何か好きな作品はございますか？ハトちゃんはオタクだから知ってるかな。私は推しの黒崎マオンちゃんの宝石のスパイと沢田研二さんのポラロイドガールが好きです。ではこれからさらに熱くなりますがご自愛くださいましといただきましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうほら北村さん、
はい、
見てないよって書いてある。
いやー生でなくて申し訳ないですが今でもあの4日に出演していただいた回は、
うん、
ちょっと音楽の部分がカットになってますが、
うん、
過去分をこの午後3時うららかラジオの番組ページから、
うん、
MP3 で聴けますので
よし、
ぜひそちらをね聞いてトークの部分だけでも堪能していただきたいと思っております。
そうなんです、うん、私が7月4日のね木曜日に出られなかったんですけど、まあ、それであの特別編成であるかもみたいな話をね、
はい、
したんだけどみんなまでは確かに言わなかったんだよね。
確かちゃんと予告ができ
てなかったかな。そうゲスト来るかもみたいな。そう猫うららショップがねその
七夕の日に、ね、あるからオープンするということで、
そうそうそうそう、
っ
ていうのがあったので特別でっていう、
はい、
もう前夜祭みたいなもんですよね。まあ、前夜じゃないけどもそんな感じでちょっとやったっていうのがありまして、
はい、
ちょっとそれが結構反響良くてですね、聞いてないよ聞きたかったよっていう
お便りを
ご意見をいただいておりました、
はい、
で佐伯健三さんの作品で何かお好きな作品はございますかとのことなんですが、
はい、
あの私ねやっぱりこう申し訳ないなと思うんですが、
うん、
痛く反省しているんですが、やっぱり作曲家さん作詞家さんというのはやっぱりこうボーカルさんに持っていかれがちでございまして、詳しく知らないことがやっぱ多いなって思ったんです、
はい、
で改めて佐伯健三さんの作詞された楽曲を調べたところ、
うん、
私ワルキューレのラブサンダーグローはよく歌います。とかでもめっちゃいい歌詞だなと思って見てました。そしたら佐伯健三さんだったっていうのはあったんですけど、
うん、
北村さんはどうですか？
4日にご出演いただいた時に、
はいはい、
そのモーニング娘。のねインディーズとしての最初のシングルとなった愛の種、
うんはい、
こちらを作詞されたのが佐伯健三さん でこの曲はそのメジャーデビューのモーニングコーヒーのカップリングにもなったと
ほうほうほうい
うことでね、はいはい、改めてあの聞かせていただいて、あそうだったんだという感じでございまして、
ほう、
そしてあのもう本当にいろいろな方にの楽曲をこう提供されているということでね、僕もこれから改めてちょっと追っかけていかないといけないなと思ってる感じです、はい、
素晴らしい。そうだから結構見たときにこの MS11 さんからいただいてるのもこう今まで私が結構通ってこなかった声優さんだったりとか、
うん、
アーティストさんだったもので、
はい、
こうねあの無知だったなと思うんですけど結構アルバムとか、
うん、
それこそシングルの例えば B 面とかなのかなっていう楽曲の印象だったので、うん、ちょっと1曲ずつ聴いてみたいなって私は思っております。
はい、
いやーもう知ってる方からしたら激アツだったんですね7月4日はね。
これはねもう本当そうだと思います、う
ん、ねえ
あのテクノっていう音楽がそもそもね、
はい、
日本の音楽シーンでこう流行り始めた頃っていうのは、
うん、
だいたい1978年とかね、
ほうほう、
そのくらいなんですよ。ああいうモーとかがガッと出てきて、
うん、
でもその頃っていうのは、
うん、
まだ CD も世に出る前ですから、 YMO のあのテクノサウンドも、
うん、
最初はアナログのレコードでしか世に出なかったわけです。当たり前ですけどね、
はいはいはいはい、
82年にやっと CD というものが製品化されて出たわけですから。
82年なんだ CD って。
でそれも最初出たからといってすぐ普及したわけじゃなくて、プレイヤーが高かったんですよ。
あ
いくらしたと思います？最初に出た CD プレイヤーというものが
CD だけ
CD 聞くだけの機能を持ったプレイヤーがですね、最初もう大体でいいです、うん、
当時のお金で。当時だとなんか結構テレビとかもすごい高かった印象あるから、
う
ん、
そうそうそう、
20万とか。
あ近い近い
近い。
もう20万ぐらいして、しかも大きさがもう電子レンジぐらいあったと思う。
電子レンジ、
なんでこんなでかいねんっていうようなね。でもう中がもう基板がぎっしり詰まってるような、
はあはあ、
で縦型でこう回ってたかな、まあ、そんなようなもう高くてなかなか買えるもんじゃなかったんですね。
その当時の値段で言ったらめちゃめちゃ20万とかじゃない聞かないですよね。
もう今の感覚で言ったらもう35万か40万ぐらいのもんですよね。
すごい高い。
でそれがやっぱり2年ぐらい待った方がいいですよとよく当時も言われてたんですけれど、はいはいはい、それぐらい経つとだんだんだんだん小型化して、
うん、
値段も下がってきて、
うん、
例えば、まあ、5キュッパとか4キュッパとかぐらいで、
うんうん、
まあ、5万9800円とかそのぐらいで買えるぐらいならまだその当時のコンポとしては、
はい、
納得のいく金額になってきてね、
うん、
でさらにもっともっと安くなってラジカセなんかにもこう搭載されるようになったりして普及していったんですけど、はいはいはい、だからもうそんな頃だったんですよね、
うんうん、
でその頃に YMO の後に続いていろんなテクノ関係のアーティストの方が出てこられて、その中に佐伯健三さんもいらっしゃって、
すごいですね、
シーナ&ロケッツのお二人とかね、もう二方とも亡くなられてしまいましたけど、うんうん、もう本当こう日本の音楽シーンも変わってくる、世界の音楽の流れも変わってくるんだなっていうのをね、当時は本当実感できる時代だったっていうのがね、印象残ってますね。
すごいね。
でその頃に洗礼を受けた人たちっていうのは今でもね、やっぱり鮮烈にその頃をやっぱ思い出してると思うんですよね。
やっぱりじゃあもう世の中の音楽シーンに影響を与えた第一人者ということで、そりゃ聞きたいよね、生でね。
まあもうそれはね
失礼しました、ちょっと。でもね、トークはね聞けるので、
はい、
ぜひぜひ、毎回ね名前をね間違えちゃうんですが、午後3時のうららかラジオでございます、
はい、
のページで聞けますので、ぜひぜひトークだけでも楽しんでいただけると嬉しいです、はい、ということで MS11 さんありがとうございます。
ありがとうございました。
そして続いてのお便りです。ラジオネームリトルトゥースのよっさんさんからいただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
もゆゆ北村さん、こんにちは。
こんにちは。
生放送お疲れトゥースです。さて本日関東甲信梅雨明けしましたね。暑くなりますよ、うん、
はい。
さて今期アニメが始まりましたが、もゆは見ていますか。とりあえず今巷で話題の鹿の子の子の子コシタンタンが推しの子を抑えて覇権を握ると思っています
そう、
これ全部ねひらがなだったからね最初読めなくて鹿のこのこのこみたいな手に最近読んだんですけど
早口言葉みたいなタイトルのアニメが
鹿のこのこのこ虎視眈々だと思うんですけど、で鹿の子はアニメの中身は薄いのですがかなりインパクトがあります。もゆも見てくださいね。さて7月も終わりを迎えてきております。暑くなりますが熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。またメールします、バイといただいておりまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近私は結構アニメをなかなか見ることができていないんですが、
うん、
これ面白いのかな。ちょっと調べた時に、
うん、
もうすぐ出てきたからね、鹿って打った時に
これは
全部バーンってサジェストで、
やっぱりね鹿の子が主人公なの
なのかね。で虎視眈々だもんね。
虎視眈々、虎
視眈々って虎だよね。
なんか
漢字はね虎だよね。
なんかこう強いのか弱いのかよくわかんないんですけど、
なんか相反する感じですね、
うん、したたかな鹿の子が出てくんの。
鹿の子、
鹿の子というとバンビなイメージですけど、
虎視眈々
そういう可愛いイメージなのかどうなのか。
でもイラスト結構可愛いですね。
やっぱ動物
ね、一応人も出てるみたいですけど、なんかね、ホームページの説明が、激おもメンヘラシスコン、鹿部部長、鹿部部員、鹿部だの、鹿って普通に片方で鹿部なんですけど、
鹿部。
で、
何する部なんでしょうね。
わかんない。コスドラコの妹にして、大のシスコン。姉との時間を邪魔する者は全員敵という危険思想を持っているメンヘラって書いてあります。
どんな設定の
どういうこと
キャラやねん。
でも鹿の子の子の子だから、コシタンタンっていうのはもしかしたらそのキャラクターの名前、
あ
そうそうかも。
鹿部っていうのが謎ですよね。
鹿部なんでしょうね。
ねえ、
そう気になりますけど、
うん、
すごくイラストは可愛くて、
うん、
だけどすごくなんかね、うん、メンヘラということだけが今分かったっていう。
でも
感じなんですけど、
その、ね、推しの子を抑えるほどのっていうことだから相当な人気が あるんでしょうね。
あ、でもちょっと書いてあるわ。東京都日野市の高校を舞台に、モテヤンの女子高生、コシトラコだと思うんですが、あのコシタンダンのコシに、
はい、
普通にタイガーのトラと子供の子であの
トラコって
そうトラコと頭に角が生えている謎の少女鹿の子鹿え鹿の子の子鹿の子の子かな。
ああ鹿の子っていう、この葉の子さんみたいな
を描くガールズコメディということなので、もしかしたらその鹿の子の子っていうこと、コシタンタンっていうのはその、
はいはい、
コシさんっていう人のお話なんじゃない？
そうみたいね。
なんとなく
そのお二人が主人公みたいなことですよね。
そうで繰り広げるガールズコメディだから、コメディ作品ではあるのね。いいね、コメディ。
これでシリアスやったら、どうなる、
ね、ちょっと面白いけどね。
それはそれで面白そう。
そう、メイドインアビスみたいな。全然なんかこうね、イラストはすごく可愛くて、なんかそんなにね、暗いアニメじゃないかもって思ったら、めちゃめちゃトラウマアニメだったっていうのがあるんですけど、そういうのじゃなければいいです。すごくポップで。ね、明るくて面白そうではあるので、うん、私もちょっと見てみようかな、これ。
ぜひ、
ね、
もゆにね、鑑賞していただいてね。
そう、もしかしたらちょっともゆらじでも紹介するかもしれないので、う
ん、はい、
これはいい情報を私は手に入れました。
いや
ありがとうございます、リトルトゥースの吉沢さん。はい、ということで、お便りご紹介してまいりましたが、
はい、
面白いですね。
ねえ、いろいろ、もうほら、春夏秋冬でいろんなアニメが始まるからね。
そう
まとめサイトみたいなたまに見るんですけど、
うん、
まあこんなでもたくさ
ん
作り続けられるのが逆にすごいなと、日本のアニメ界、よく昔に比べてちょっと減ってきてるとかって言いますけど、
うん、
なんのまだこんなあるやん。
デジタルね、できたりとかもしてるけれども、うん、でもやっぱりアナログな部分も多いだろうし、
はい、
本当に優秀な人材が揃ってるからこそできる日本のね、まあ、カルチャーっていう感じはしますけどね。
いろいろ海外に下請けに出してるっていう話もありますけどね。
なんかねあるみたいね、
うん、
まあだからそれがいいのか悪いのかっていうところでいくとちょっと賛否両論あるみたいですけど、
はい、
でもね、その向こうの人たちはアニメに携わることができてハッピーだし、
うん、
こっちも人手が足りなくて、
そうそうそう、
結構ね、あの
ね、そこは
追い詰めてやらなきゃいけないっていうから、
もうね、
ウィンウィンの関係なんじゃないかなと私は思ってたんだけど、はい、
ですね、
そんなことないのかしらね。
まあ、とにかく技術力がどんどんね、
うん、
上がってきますからね、
うん、
諸外国も含めてね、
本当ですね、よかった。
いや、面白い時代に、
面白い時代だと、
さらなる進化があると思います
ね。え、これからどうなっていくのか見ものですね、
は
い、で
もだからもうモユにはずっといろんなアニメを見てるっていう仕事、
うん、
そんなんどう？
いいんですか、それで。いいんですか。
もうそういう、こう、仕事をしつつ、
いいんですか、それで。
で、ずっとこう、あれですよ、栄養だけはちゃんと補給できるっていう。
それってなんかもうほぼほぼなんかやばいやつじゃない？
やばい。
なんか管とかつながっててさ、それでなんとかなりますみたいな。ここから動かなくても大丈夫ですみたいな。ちょっとなんか、試験っぽくない？大丈夫？
ちょっとその実験室っぽくなるかもしれないですけど。
なんかね、滅菌室に置いておきましょう、この人みたいな。そうならなければ全然いいですよ。
うん。ね。ぜひ。
ダセーって言い出すかもしれないですけどね。
ああ。
私のことだから。
ちょっとそれは危ないですよね。
あるかもしれないです
ね。はい、
でもいいですね、このアニメが、ね、
うん、
いろいろあるって知らないのを、ね、教えてもらえると非常にありがたいので、
あ、
これはとてもいいですね。
ね、
はい、
ぜひぜひこの展開をね、したいと思います
ね。面白そう、は
い、ということで、そろそろもうお別れのお時間が
来
てしまったんですけれども、
ね、あっという間でございますが、
ね、
本当早いね。
早いです。
秒だ
して、うん、明日の夜にはモユラジも、
あ、そうですね、
久々
ございますので、
ありますので、
先週じゃない、先々週なかったので、
うん、
7月20日かな、
はい、
なるので楽しみですね。
ぜひこちらもチェックしてください。
はい、よろしくお願いします、はい、ということでこの番組は明日、次回の放送はですね金曜日の午後3時からきみこさんの担当でお送りいたします。そして来週の木曜日もまた私たち2人がざっくばらんなお話をいろいろ繰り広げると思っておりますのでぜひぜひお聞きいただけたらと思います。
はい、お送りしてまいりました午後3時のうららかラジオ木曜日の生放送、お相手は北良子と北村良介と
加藤萌優でお届けいたしました。
それではまた来週、ごきげんよう。
またねー。